天の神様、私たち先ほど賛美したように疲れた心のままで今はあなたの前に集っております。いろんなことがある私たちの日々の歩みですが、そのすべてをご存知の神様の前に今心をお渡しいたします。神様、どうぞこの礼拝を通して私たちに今一度神様の愛がどんなに大きいものか、あなたはどんなに私たちを見つめておられるのか、あなたの愛と恵みをしっかりと心に刻むことができますようにお導きください。神様、どうぞ今日集われたお一人お一人に神様が御言葉を通して語りかけてください。また今日もこの場所には来れなくてもユーストリームを介して一緒にこの礼拝に思いを寄せておられる日本各地の教会員の一人一人、また後にインターネットや CD や DVD でこの礼拝を共にされる兄弟姉妹にもあなたの豊かな慰めがありますようにお願いいたします。今一度祈りますが、佐藤先生のご奉仕がなお続きますので、どうぞ守られるようにお願いします。また明日はいよいよ新しいチャペルの起工式を迎えることができること、本当にありがとうございます。神様が不可能と思えることにも道を開いてくださって、ここまで導いてくださいましたから本当にありがとうございます。どうぞ明日の起工式が祝福されて、そこから始まるすべての工事が守られて、神様の良しとされるときに素晴らしいチャペルが完成し、私たちの歩みがまたあなたを第一とし、みんなで手を取り、みんなで祈り合いながら歩み出すことができますように導いてください。神様、これからあなたの御言葉に耳を傾けてまいります。このひとときを祝福してください。私たち一人一人にお語りください。すべてを委ねて、これからの時に期待して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の聖書の箇所は申命記24章17節18節、ちょっと短いですけれども、この箇所を取りました。前回、先々週、私が御言葉を取り継がせていただいた時も申命記でしたが、今日も引き続きですね、この申命記から御言葉をご一緒に見ていきたいと思うんです。今日のタイトルは、一個前に戻ってもらうと、今日のタイトルは思い起こしなさいというタイトル、聖書の御言葉そのままをタイトルにしました。私たちもこの御言葉を読むときにですね、神様が新しい歩みに踏み出すイスラエルの人々に今一度大切なことを進めていますから、私たちもその進めにしっかりと今日改めて耳を傾けたいと思いますし、また改めてこれまでの旅路を思い起こしなさいと神様は言いますから、改めて思い起こしながら心からの感謝と喜びを持って応答していきたい、そんなふうに思うんですね。先ほど写真でも報告しましたが、私は一昨日から昨日にかけて東京の奥多摩に行ってきました。福音の家、私たちがお世話になったキャンプ場なんですけれども、本当に懐かしいなって思いながら、まだ3ヶ月しか経ってないんだけども、もっと経ってるような、そんな心地でちょっと帰ってきました。そして福音の家も懐かしかったんですけれども、その往復の道中もですね、高速道路をひた走りながら、やっぱり懐かしいなって思ったんです。一緒に車に乗っている人にですね、高速道路の途中でこのサービスエリアに売ってるスイートポテト美味しいですよ、おすすめですよとか、このサービスエリアにはコンビニがあって便利ですよとか、ここに売ってる珍しいハンバーガー一度は食べてみたいと思ってたんですとか、そんな風にですね、高速道路走りながら、ここのサービスエリアはここのサービスエリアと案内できるのは、その道を私は何度も何度も通ったからなんですね。いつしか ガンガン巡回ツアーと名付けられた各地に散らされてしまった教会員を訪ね歩いて訪問する巡回するその旅も、まあ、毎月5000キロ以上走って毎月オイル交換をしてこの道を高速道路を一体何往復しただろうかとこのサービスエリアには何回寄っただろうかと、まあ、懐かしく思いながらまた奥多摩までの道を走ったりもしたのでした。まあ、その巡回ツアーも今年度に入ってからはなんだかバタバタしてしまっていてなかなか出かけていくことができなくなってしまってとても残念ですしまた各地にいる教会員の方々には申し訳なくも感じています。でもかろうじて相馬原町地区の集会は毎月行うことができているんです。まあ、同じ浜通りで、南から北にまっすぐ行ければ近いんだけれども今はぐるっと迂回していかなければならないので、まあ、不便ではあるんですけれどもでも毎月その原町相馬集会に行くことができて、まあ、震災以降高速道路も電車も分断されてしまっているそんな地域ですからまだまだ不自由な状況の中にあってそれでも懸命になんとか神様見上げて歩んでおられる教会員の方々と月に一度ですけれども顔を合わせることができるのは、まあ、寂しくもあるけれどもでもそこで大きな喜びや慰めも得ているところです。それ彼らの近況を聞き祈ることができるそれも本当に感謝なことだなと思っているんです。その相馬原町集会にはいつも20人ぐらいの方々が集まってくださいます。そして今年度からは今日この礼拝にも来てくれたサラ姉妹もその集会には加わってくれているんですね。まあ、4月のその集会で私はセラさんに1年ぶりに再会していや本当によくこの大変な状況にある日本にその中でも本当に大変な状況にある福島にそして原町によく戻ってきてくれたなって私は4月に会った時感動したのを覚えています。みんなで集合写真を撮る時にはですね上着を脱いだセラ姉妹はですね今日も着てるようですが I love 福島と書かれた T シャツを着てくれているということにも本当に私は感動をしたんですね。よく日本に戻ってきてくれたねってお父さんお母さん反対しなかったのって心配しなかったのって聞く私の言葉は愚問でした。アメリカで撮ったという一枚の写真を見せてもらったらそこにはセラさん一家が勢ぞろいで写ってたんですがそしてお父さんもお母さんも兄弟のみんなもそしてその兄弟の子供たちも赤ちゃんに至るまでみんなお揃いで I love 福島って書かれた T シャツを着て写真を撮ってたんです。わざわざアメリカで日本から取り寄せてそんな T シャツを着て記念写真を撮ってくれる、まあ、私は以前から常々セラさんは日本人じゃないだろうかと思っていましたけれどもでも日本で突然のこの震災にあってもう電気もガスも水道も止まった真っ暗なアパートで一晩を一人で過ごしてそしてさらに翌日にはまだ完璧じゃないでしょう日本語でいろんな情報が飛び交う中を山の方に避難突然させられて私たちだって大変だった私たちだって不安だったのに姉妹はどんなに大変だったかだろうかなって思ったりもするんです。その後震災の後何日かしてなんとか会津で合流できてそしてご両親が用意してくれたチケットでアメリカに帰って行かれることになって今度はいつ会えるかなってこんなに大変な目にあってもしかしたらもう日本には来ないかなもう会えないかなって思いましたけれどもでもセラさんはアメリカでも日本に帰りたい日本に帰りたいってずっと祈り続けていてくれてそして本当に震災後1年のまだまだ大変な日本に福島に浜通りに帰ってきてくれたそんなセラさんの姿にも私は自ら隣人になるんだってそして隣人を愛し続けるんだってそんなクリスチャンの大切な姿というものを見せていただいているような気もするんですね。まあ、本人を前にしてあんまり話もできないんですけれども神様は聖書の中で何度も何度も私たちに大切な勧めをしておられます。そこにはいろんな勧めが書かれてあるんですけれどもイエス様ご自身も これが一番大切な勧めですと言われた勧め、皆さんもご存知でしょうか。イエス様がこれが一番大切な勧めだと言われた命令、それはせっかくですからマルコの福音書の12章28節から31節、前の方に移してもらっていますから、マルコ12章の28節から31節を、じゃあ私と皆さんとで交互にお読みしましょう。私から読みますから、次の方節を皆さんで声を合わせて読んでください。立法学者が一人来てその議論を聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを知ってイエスに尋ねた。すべての命令の中でどれが一番大切ですか？心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。いかがでしょうか。全身全霊をもって神様を愛し、そして隣人を自分自身のように愛するということ。これは私たちもいつも目指すべき大切な大切な勧め。イエス様もこれが一番大切ですよと言われる神様からの命令なんですね。じゃあ新命記に戻っていただいて、新命記にもいよいよ新しい歩みに踏み出そうとしているイスラエルの人々にも神様は様々な規定を教えて、そして命令を与えておられるんです。その様々な命令の基本もそれはやはり神様を愛し隣人を愛するという、その愛が全ての命令の基本なんです。それでは今日の箇所、まずは最初の新命記24章の17節を読める方でご一緒にお読みしましょう。はい。在留異国人やみなしごの権利を犯してはならない。やもめの着物を質にとってはならない。まあ、急にこんな箇所読んでちょっとなんだろうって思った方もおられるかもしれません。この17節から今日は読みませんでしたが、この24章の最後の22節までは在留異国人やみなしごやもめたちに対する配慮について、こういうふうに気を配りなさいよという規定が書かれているんです。なぜならば彼らは当時の時代的背景とか地域的背景とか文化的背景とか、そういう背景の中で社会的な立場が弱かった、そういう人物、そういう人々だったんですね。ですからいろんな不自由なことの中に彼らは生活を送らざるを得なかった、そういう環境の中にあったんです。でも神様はそのような人々が虐げられたり、そういう人々が公正に裁かれなかったり、不自由な歩みをして悲しみに打ちひしがれたりすることがないように、そんなことはお許しにならないと神様は。ですからこの新命記の中だけでも神様は何度も何度も、例えば5章でも10章でも14章でも16章でも26章でも27章でも、そしてこの24章でも社会的立場の弱い人々への愛の配慮というものを繰り返して繰り返して求めておられるんですね。つまりはここでも神様はやっぱり基本は愛なんだと。神様を愛し、そして隣人を愛するということ。愛とは感情ではなく意志ですから、自ら隣人となるんだって、そして隣人を愛し続けるということの大切さ、優しい心で隣人と接するということの大切さを神様は教えておられるのではないでしょうか。今月の11日には、かの有名なジュリアード音楽院の方々によるコンサートがちょうどこの場所で行われたんですけれども、永田さんの紹介でですね、福島のテレビ局まで取材に来てくださって、その日の夕方のニュースでもちょっと流れたんですが、今回はですね、 皆さんへの お知らせがギリギリになってしまったので申し訳なかったんです。もっと早く知ってればもう日程開けたのにって、スケジュール開けたのにって、もっと早く知ってれば何たってジュリアード音楽院と私も行きたかったという方が結構おられたんです。コンサートの後結構な人数の方々からどうやってジュリアード音楽院の方々呼べたんですかって、どうやってジュリアード音楽院の方と知り合ったんですか、どうやってどうやってって私聞かれたんです。まあ、話せば長くなるんですが、その取りまとめをしておられるジュリアード音楽院出身の宣教師のロジャー先生という先生がおられるんですが、その先生は去年の震災直後3月15日にトラックいっぱいに支援物資を積み込んで佐藤先生と一緒に会津まで来てくださった、その先生なんですね。さらに私たちが奥多摩に避難している時にも一度奥多摩まで来てくださったこともあったんです。まあ、そんなこんなで今回のコンサートもわざわざその先生の方から今年も2週間東北に15人ジュリアードの人を引き連れてボランティアに行くんだけれども、新しいチャペルはもう完成しましたかと、そこで新しいチャペルでコンサートしませんかと声をかけてくださったんでした。チャペルはまだ完成してない、完成してないどころか着工すらできてない、せっかくですがと一度はやんわりお断りしたんですけれども、でも何でもしますって、何組かに分かれて仮設住宅だであって演奏できますって愛を持って彼らは来てくださったのでした。まあでもそんな説明を長々とすることは必要ないんじゃないかって私は思いました。どうやってジュリアード音楽院の方呼んだんですかって聞かれたら、私は友達だからって答えようと思いました。だってその先生もそして15人の若者たちも見ず知らずの私たちを友達って呼んでくれて、友達になりたいってわざわざこのいわきまで来てくださって、そして心を込めて演奏をしてくださったからです。たとえ言葉は通じなくても、たとえ国籍や民族は違っても、自ら隣人になって愛してくれるその愛は伝わるんだなって。だからこそこの前のコンサートも涙に包まれた、そんな素敵なコンサートになったんだと私は思ったんですね。さあ今日はまず第一位に、私たちも改めて隣人に自らなるということ、隣人になり隣人を愛するということ、その神様からの大切な勧めをしっかりと聞き心に刻むものでありたいと思います。そして私たちも新しい歩みに踏み出すにあたって、それを一歩一歩実践していくことができるならば、それは本当に幸いなことではないでしょうか。いかがでしょうか。すべての人の隣人に自らなる、隣人を愛し続ける、大切なことだと分かっていてもなかなかその実践が難しい、そんな命令でもあると思います。そのように感じるのは私だけでしょうか。神様は私たちに隣人を愛せよって勧めるとき、それは首根っこをつかまえてですね、とにかく愛しなさいってつべこべ言うなって、そんなお方ではないんですね。これこれこうだから、だから私はあなた方に隣人を愛せよと命じるんだよという大切なステップがその間にはあるんです。それが今日のメッセージのタイトル、思い起こしなさいというステップなんですね。神様はイスラエルの人々に何を思い起こすように言われたのでしょうか。それでは続く18節もご一緒にお読みしましょう。18節も読みましょう。はい、思い起こしなさい、あなたがエジプトで奴隷であったことを、そしてあなたの神主がそこからあなたをあがない出されたことを、だから私はあなたにこのことをせよと命じる。神様はイスラエルの人々に、かつてあなたがエジプトの奴隷であったことを思い起こしなさいと言われました。そしてまたそこから神様がどんなふうにしてあなた方を救い出し、 あなた方の山あり谷ありの道のりを守り導いてくださったかを思い起こしなさいと言われました。そしてだから私はあなたにこのことをせよと命じるんだよと言われているのではないでしょうか。このことも神様からの私たちへの大切な命令なんです。これが大切なステップなんです。だから神様はこの申命記の中だけでも何度もやはり思い起こすということを命じられているんですね。例えばすぐ後の22節にはこんなふうに書いてるんです。私が読みますね。同じ申命記24章の22節すぐ後にはこんなふうに書いてます。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったことを思い出しなさい。だから私はあなたにこのことをせよと命じる。イスラエルの人々は改めてこのことを思い起こしたときにどんな思いになったことでしょうか。きっと神様はどんな時にも私を愛し続けてくださったって、私は何者だからといってこんなにも良くしていただいているのだろうかって、山あり谷ありだったけど確かに神様は私から決して離れることがなかったって、決して私を見捨てないで私を愛して導いて守ってくださったじゃないかって、そのように思い起こし、そんな神様の愛を感じたのではないでしょうか。だからなんです。だから神様は私たちにも神様を愛し隣人を愛し続けるということを進めておられるんですね。神様が私たちに愛を進め優しさを求められるとき、それは無理やりになどでは決してないんです。まずは自分自身がどれほど愛されて、どれほど優しくしてもらって、どれほど関心を注ぎ続けてもらっていたのかということを思い返して、そのことへの感謝と喜びを持っての応答であるべきなのではないでしょうか。神様は同じようにそんなにも愛しておられる隣人を私たちも愛していくべきなのだということを教えておられるのではないでしょうか。震災後何度も読んでいる箇所ですけれども、詩編の103編1節から5節を前の方に移してもらいます。詩編103編の1節から5節、ここもじゃあ私と皆さんとで交互にお読みしたいと思います。詩編103編の1節から5節までを交互にお読みしましょう。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、ご一緒に、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。神様は私たちにどんなに良くしてくださったことでしょうか。この震災後の旅路を思い起こす時にも、神様はあの信じられない出来事の数々の中でどのように私たちを救い出し、私たちを導き続け守り続けてくださっているのでしょうか。私たちは何者だからといってこんなにも良くしていただけるのでしょうか。一体どれだけ神様はご自身の御手を伸ばし、多くの方々と私たちを出会わせてくださって、私たちを支え続けてくださっているのでしょうか。イスラエルの人々の荒野のつらいつらい大変な旅路を、天からマナを降らせて、岩から水を湧き出させて、40年間導き続けられた神様は、確かに私たちのその旅路をも奇跡の連続の中で導き続けてくださっているのではないでしょうか。確かに私たちの一生を良いもので満たされるお方なのではないでしょうか。私はですね、一昨日の夜に 奥多摩まで移動して、震災後1年間お世話になったその福音の家で一晩泊めてもらってきたんです。立派なゲストルームに泊めてくださいとは言わずに、1年間住んだ部屋に泊めてもらいました。1年間住んだその部屋は、畳は張り替えられて壁もきれいになっていました。私たちどんなに散らばしたんだろう、どんなに汚したんだろうって思いましたが、押し入れの扉にはですね、次女がやらかしたいたずら書きが今も残ってたので、ちょっと写真も撮ってきたんですけれども、夜にその福音の家に到着して、1年間礼拝を捧げ続けたチャペルにも行ってみました。まあ、誰もいないチャペルで電気をつけて一人講壇のところに立った時にですね、私は知らず知らずに泣いてしまっていたんですね。あ、誰もいなくてよかったなって思いました。きっと私はその時1年間の避難生活を思い起こしていたんだと思います。どんなに大変だったかということ、どんなに悲しくて苦しかったかということ、またどんなに必死で生き抜いてきたのかということも、そしてどんな思いでその奥多摩の講壇に立ち続けて、奥多摩にいた人に、さらにはインターネットや CD、DVD で聞く人に聖書の言葉を語りかけていたのかなということも、そして何よりも神様がどんなによくしてくださって、苦しみの中にあった私たちを決して見捨てないで救い出し、助けて、導いて、愛して、守り続けてくださったんだろうかということ、さらには昨日の感謝の集いには180人ぐらいの人が集まってくださって、改めて神様が不思議な出会いの中で、不思議と与えてくださった出会いの数々の中で、私たちはこうして生かされたんだって、こうして助けられてきたのだということ、やはり目頭が熱くなったりもしたのでした。先月5月に会津の集会に行った際には、その集会の後に一軒のお家を訪ねたんです。そのお家の方は、私たちが去年の震災の直後に会津チャペルに避難していた時にお世話になった方なんです。私たちその時会津から山形県の米沢に避難場所を変えなければならないということになったんですけれども、その時みんなの車のガソリンは空っぽだったんです。さらには全国からすでに会津に寄せられていたたくさんの支援物資を運ぶトラックなんてもちろんそこにはありませんでした。そんなものすごいタイミングで、その市のボランティアの方が、ここに避難者がいると聞いたんですがと会津チャペルを訪ねてきてくださったんです。そして全ての車のガソリンを満タンにしてくださって、トラックを無料で、しかも運転手も含めて用意してくださったんでした。それは神様を感じずにはいられなかった、そんな体験でした。まあ、失礼なことに1年間音沙汰なしで、1年以上が経ってからの今回玄関をピンポンしたその訪問でしたから、もう1年以上も前だし忘れられてるかなと思ったり、こんな無礼な私たちに会ってくださるかなと思ったりしましたけれども、玄関を開けた佐藤先生と私の顔を見た瞬間、その方は大喜びで、ああ、元気でしたかって迎えてくださったのでした。私たちがみんな無事であるということを伝えて、そしてさらにその方のお家でお風呂に入れてもらった91歳の姉妹も元気でいわきでいますよっていうことを伝えると、もうなおさら大喜びで、よかったよかったって自分のことのように安心してくださったのでした。その時も私は、改めて私たちはどんなに多くの方々に支えられて祈られてきたのかって、クリスチャンの方々はもちろん、地域の方々にまでどれだけお世話になってきたのかって、そしてその背後にある神様の大きな大きな愛に改めて感謝感激したのでした。いかがでしょうか。私たちはどれだけ主のよくしてくださったことを忘れないでいるでしょうか。思い起こしなさいと言われる神様の御声に、私たちはどれだけ耳を傾けているでしょうか。どれだけ神様の愛に気づき、その愛を受け取り、そして感謝と喜びを この心に抱いているでしょうか。だから私はあなたにこのことをせよと命じると神様は言われるんです。私たちはこれまで受け取ってきたたくさんの愛をさらに多くの人々に分けていくことができるんですね。愛はそうやってどんどんどんどんつながって広がっていくものなのではないでしょうか。自分のところでその愛を止めてしまっては本当にもったいない。愛を正反対の無関心に変えてしまっては神様が悲しまれる。ですから私たちは今日今一度まずは神様からいただいてきた愛を思い起こし、神様の恵みを改めて数えてまいりましょう。今回のコンサート、皆さんはいかがだったでしょうか。素晴らしい演奏を聴けたこともとっても嬉しかったんですが、私がさらに嬉しかったのは多くの方々がそのコンサートに足を運んでくださって、そして喜んで帰っていってくださったということがとっても嬉しかったんです。コンサートの後に私が住んでいる仮設住宅の集会所で、皆さんに会う機会があったんですが、皆さんに会った時なんか皆さんの表情がこれまでとは違うように感じたんですね。コンサートに来てくださった方々も、そして来てくださった方々から感想を聞いた方々も、教会の存在というものを受け入れて、そして喜んでくださっているように感じたんですね。まあ、確かに私たちは大きな苦難を通されたのかもしれないけれど、そんな中でも感謝を数えて、そして喜びながら歩むならば、そんな姿が用いられるんだなって。さらには同じクリスチャンというだけのつながりしかないけれども、それが友達となり、それが隣人となり、そこで愛を表していくときにどんなにそれは力を持っているのかということを改めて実感させられたように思いました。そんなふうにしてもっともっと私たちの喜びの声や姿がはるか遠くまで聞こえていくようになったら、こんなに嬉しいことはないんじゃないかなって思ったんです。明日はいよいよ新しく建てるチャペルの起工式を行おうとしています。わずか数年前にあの大熊町で起工式をしたばっかりなのに、なんで神様という思いも正直そりゃありますけれども、でも最善以下はなさらない神様が絶対に素晴らしいことをしてくださるんです。今は刺繍の裏側しか見えなくって、なんだか訳がわからないように糸がただ絡まっているかのようにしか思えなくても、やがて神様は神様の時にその表で素晴らしい美しい人生模様が織りなされているということを私たちはいよいよ信じて期待して神様についていきたいと思います。ですからまずは私たちが改めてこれまでの恵みを思い起こし、そして感謝と喜びを持って隣人になり、隣人を愛してまいりましょう。新しく建て上げられるチャペルから神様の愛があの地域に、さらには日本中に世界中に響くように、私たちはいよいよ神様を愛し、隣人を愛し続けてまいりたいと思うんですね。ヨハネの福音書の13章34節35節を写してもらいます。もうヨハネの福音書の13章34、35節にはこのように書いてます。じゃあ皆さんでご一緒にお読みしましょう。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。神様の愛を覚えて私たちも互いに愛し合うならば、私たちの互いの間に愛があるなら、そうなんです、それによって私たちがイエス様の弟子であることを全ての人に伝えることができる。そこから神様の愛が響いていくんですね。 それでは最後にもう一度申命記の24章18節読んでお祈りしたいと思います。最後に申命記24章18節もう一度ご一緒にお読みしましょう。はい、思い起こしなさい、あなたがエジプトで奴隷であったこと、そしてあなたの神主がそこからあなたをあがない出されたこと、だから私はあなたにこのことをせよと命じる。黙祷をいたしましょう。キーボードを弾いていただきますから、改めて今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。神様は私たちに一番大切な命令はこれですと、神様を愛し隣人を愛するということを何度も何度も進めています。それを実践するのはとても難しい、なかなか実践できない、それが私たちの正直なところかもしれません。しかしそこには大切なステップがあることを私たちは覚えてまいりましょう。思い起こすというステップです。いかがでしょうか。改めて私たちのこれまでの歩みを思い起こしてみるならば、私たちはどんなにか大変な旅路を歩んできたことでしょうか。しかしその都度その都度神様が私たちを救い出し、道を開き、多くの方々の手をも用いて今日まで生かしてくださったのではないでしょうか。どんな大きな地震も、どんな大きな津波も、またその他のどんなものも、神様の愛から私たちを引き離すことはできないということを私たちは確かに体験させられているのではないでしょうか。だから私はあなたにこのことをせよと命じると神様は言われます。そのような体験をした者として改めて神様を愛し隣人を愛する者へとステップを踏んで参りましょう。私たちもあなたを愛しますと神様に告白し、さらには隣人に自らなり、隣人を愛し続ける者へと成長させられて参りましょう。もう一言お祈りします。天の神様、あなたが私たちの絶体絶命とも思えたこの震災後の旅路をも、その都度その都度私たちを守ってくださり、生かしてくださり、たくさんの奇跡の連続の中で今日まで導いてくださいました。そんなにもあなたの愛をいただいてきたものなのに、いつしか神様を忘れ、さらには足りないものばっかり数え始めてつぶやいたり落ち込んだりしてしまいやすいものです。しかし神様、あなたは今日改めて私たちに思い起こしなさいと、 そしてだからこそ私はあなたに神様を愛すること、隣人を愛することを進めるんだよと語りかけてくださいましたから、ありがとうございます。神様、これからもあなたについていきます。あなたを見上げて歩み続けます。神様、弱いものですがどうぞ力をください。神様、明日いよいよ起工式を迎えようとしています。あの泉の地に建てられるチャペルは世界中の祈りが積まれた神様のチャペルです。どうぞそこから神様の栄光が豊かに表され、あなたの愛が響きますようにお願いします。この時を感謝して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。